発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ2年目突入でございます。
ほんまや、2年目やん。
そうなの、ちょうどね、2019年の4月4日に、はい、この頑張る発達レインボー自体番組が始まったんですけど、
始まりました、
ね、今回52回目、1年経ちまして2年目突入でございます。
素晴らしい、イエーイ。
お付き合いいただいてる皆様も本当ありがとうございます。
お付き合いいただいてますでしょうか。
で、あのサルトルさんもね、本当いろいろ、いつもあのいろんな困難あってね、あんなんあってねみたいな、そんな話に、いっぱいお付き合いいただいて、
いえいえ、何をおっしゃいましたら、もう知らんことばっかりでね。
いやでもね、その知らなくて、あ、そうなんやっていう、一般の皆様の声を、あの今年も、サルトルさんに一般の皆様として代弁していただけるように
お届けすることができるでしょうか。
いや、いつも言ってんやいつも横からすごい突っ込み来たりとか私は忘れへんよ、伊藤先生にジャガイモ言うたこと
皆さん決してふざけているわけではございません。
実際あの子供たちは元気に生きとるし、
はいはいはい、
その子たちのことをもうより多くの皆様に知っていただくっていうのがコンセプトなので、もうあの日常のことを明けすけに
明けすけにもうだいぶ見えてきましたけどねお家の様子がね、
あの一般的にこうパッと見たら、普通に元気な子ぐらいでしょ。
そうですね、元気なね、お子さんやな言うて、あの人懐っこい坊ちゃんお二人ですね、というふうな、
もうグイグイ行きますからね。
そうですね、
ちょっと今そこ行かんといてみたいなとこでもグイグイ行きますからね。
もう僕なんかグイグイ来てもらうのはウェルカムですから、はい、
そうそう、だからね、あの利点でもあり欠点でもあるんです。ちょっと言うたら人見知りをするようなお子さんとか方に対してもグイグイっと行くので、
はいはいはい、
いろんな方を巻き込んで一緒に遊ぶとか、はあはあ、そういったことは可能なんですけれど、ただいや今静かにしたあかん、しとかなあかん時よねとか、
はいはい、
そういった時にもグイグイ行っちゃうから、親としてはひゃーってなるわけです。
あ、うちら逆にごつおとなしかったからな。
あ、そうなんですかね。
そうそうそう、それからどちらかっていうと、もうちょっとこうグイグイ行ってほしいな言うていうふうにも思いますし、
走って
思ってましたし、そうな
あ、まあそういかへんわな。
今なんかもうだ、坊ちゃん大学1年生になりましたけどね。
あ、
違う違う、もう大学2年生や。
あ、そう
そうだよ。
でしたけど、
もうほんまな、今エミちゃんはあのそんな心配することあれへんで言うていう顔されましたけども、
思った、めっちゃ思った、ね、
ほんまそうやけど、それがすごい心配でさ、
でもね、お子さんがいくつになっても心配するのは親ですからね。さあ今日4月2日、
はいはい、
で再放送の方は4月5日なんですけれどもね、
はい、
新学期が始まりますね。
始まりますね。もうこの新型コロナウイルスの影響でどないでしょうね。
もうね、春休みがものすごい長かったので、
あ、
この期間私としてはね、ストレスがいっぱい溜まる期間でしたね。あのうちの子供にとってはね、良かった点もあって、
あ、そう、
今まで学校でずっと勉強して、帰ってきてまた宿題してっていうのをこう繰り返してたので、はい、彼なりにストレスがちょっと溜まってた部分もあったんですよね。
学校生活の方で逆にこうストレスがあったと、
ま
あ、
疲れてるとか、
あ、疲れてるとか、ふんふん
ふん、でやっぱり帰省されるところが多いじゃないですか。
なるほど。
でその帰省に対して、彼自身がすっと順応できるのであればストレスとかそこまで感じないかもしれないですけど、
はい、
みんなと一緒に並ぶとか、じゃあここの時間はちゃんとみんなで座って勉強するとか、そういったことをこれまで保育園時代はそこまで制約されてしてなかったので、
はいはい、
小学校に入っていきなりその制約ドカーンと入ったので、まあ、彼自身疲れてたんでしょうね、なんかもう3学期のこの コロナウイルス騒動の前までは、はい、若干こうギスギスキーキーしてたんですけど、はい、春休み期間にいきなり入って、うん、そこからもう伸び伸び羽伸ばしまくって顔が穏やかになって、
へえ、
なんならものすごい甘えてくれるようになって、
あ、本当に、
うん、なんか小1入った時からね、うん、あんまり抱っこって来なかったんですけど、うんうんうん、春休み入って以降、うん、なんかこうやり取りの中で甘えるっていうのがすごく出てきて、
う
ん、これはいい傾向やなと思って。
あ、それはもうやっぱお母さん的に嬉しいと。
嬉しいですし、
はいはい、
そうやって気が抜けてるんであれば、うん、自分がねテンションマックスになってしまってどうしようもならない状態になりづらい、
うん、
だからもう、もう我慢ならんみたいな、
うん、
もうこれで我慢ならん、もう自分ではどうしようも抑えられないっていうパニック行動ってあるんですけど、
はいはい、
そこにあんまり行かなくなりましたね。
なお子さんがそうなるとえみちゃん自身もちょっとこうゆとりが出てくるというか。
出ますね。ですか？なんか会話してても怒って、うん、これダメやんなっていう話をしたら、うんうん、僕ダメだったってちゃんと言うようになったので。
あ、本当。
なんか聞き分けという点でも、うん、またパニックになるよりも直前で自分の気持ちを抑えられるので、うん、クールダウンするまでの時間がすごい短くなりましたね。
うん、悪いことばっかりでもなかったよという。
まあそうですね、
春休みですか。
うん、
ねえ、
まあそんな春休みを経て今度じゃあ新学期心配になってくるんですけどね。
そうやな、
また行けるんかしらとかね。
ほんまやね、長い休みやからね。
そうなんですよね。で、新入学のお子さんにとっても、
はいはい、
また進級されるお子さんにとっても、うん、やっぱり一番心配なのが今までと環境がガラッと変わることで、
はいはいはいはい、
例えば担任の先生が変わりますよね、はい
はい、ほんまやな。
体内の方は変わりますよね。
そうやね。で、女の先生が男の先生に変わったりね。
それもあるし、
男の先生が女の先生に変わったり
で、例えば支援級であれば、
うん、はい、
支援級の先生と担任の先生っていう、うん、大まかに言うと2人の担任の先生がいることになるんですけど、
はい、
それぞれも移動があったりとかね、すると全く変わる状況になるじゃないですか、
うん、
でもじゃあよく知ってくださってる校長先生教頭先生がいらっしゃるからって思ってても、
うん、
その先生方も変わる可能性もあるじゃないですか。
なるほどなるほど。
だからね4月1日がめっちゃ怖いんですよ。
ねえ、今これ放送自体はね、
うん、
4月の2日することになってますけどね。
そう、
まだ僕たちこれ収録番組ですからね。
もうだから今めっちゃ怖くってね、ドキドキしております。
そうですか。
で、その新しく年度、変わりまして、
うん、
先生が変わった時に、
はい、
先生方にしっかり伝えておくべきことっていうのがあって。
あ、本当だ。もうこれ一からやり直し。
まあ、一からというよりかは、
うん、
前年の先生たちもその子に対しての情報とかをいっぱい書き留めてくださってたり、
うん、
まとめてくださってるので、もちろんそれまでの状況っていうのは書かれてるんですけれども、
はい、
見てみないと、
うん、
接してみないと分かんないじゃないですか。
確かにね、そらそうや。
で、反対に学校でのことは分かったとしても、
うん、
家のことが分からないとかね、
ほんまやね、
だったりしますでしょ、
はいはい、
なんかそのあたりの、ね、情報を、ね、しっかりまとめていく必要っていうのが実は親にはあるんです。
あったったった。なんか今ちょっとこう急にね、重苦しい雰囲気になりましたよ。
重くない重くない。
まとめていかなければ言うて言うたらちょっとドキドキするよ。
ごめん、行かなきゃいけないわけじゃなくて
そうか、
まあ、もちろんね、これまでの例えば診断を受けた時の資料とか、
うん、はいはい、
そういったものがあった場合は、
うん、
その資料をね先生にご覧いただいて、
うん、
で、それに対して口で補足説明するっていうのも方法の一つだったりするので、その場合まとめる必要はまずお母さんにはないんですけど、
はいはい、
でもそこには家でどうやって過ごしてるとか、
うん、
はたまたできることできないことっていうのが、はいはい、どんなものがあるかとかっていうのが分かんないので、
はいはいはい、
そういった詳しい情報とかがね、うん、より多くの情報を渡すことができたら先生たちとしても受け取りやすい、
なるほどね、
だろうなっていうところですかね。
先生とこうご相談する際の姿勢というか、そういうのってあるんですか？
基本先生方への感謝の気持ちを忘れないっていう、これはでも誰に対してもそうじゃないですか。
まあそれそうです。
もうなんかね、学校に預けるんだから学校頑張ってくださいねとかではなくて、
はいはいはいはい、
うちではこうやってるんです、で学校でこうだったんです、じゃあこういう風にしていきましょうかっていう風に、はい、学校と 家と、うん、あともう一つその療育機関があるのであれば、うん、療育機関ともう3者連携4者連携ぐらいの感じで、うん、あの子どもに対して環境を整えていけるような形を取れるのがベスト。
なるほどな。うちの神様ちょっと話変わりますけど、うちの神様人、うん、他の人と話するとき言ってたら、ええ格好して喋んで。
何を格好すんの。
いやいや、なんか普段の生活とちゃいますやん言うて言うような感じで喋んがな。
あーあー、なるほどなるほど。
そうそう、だからなんていうかな、先生との人間関係っていうのがある程度こうできていないと、なんかこう自分をさらけ出すというか、
ちょっと ちょっとこうあのかしこまるというか、ね、
そうそうそう、こうしゃに構えるというのか。いやねお前言うて言う時
あるから。分からんことないけどな、うん、でもそれを例えば言ってたとして、いやうちの子ねもうちゃんとねトイレも自分で行けますし、もうちゃんと手も洗って帰ってきますわみたいな話をしたとしても、うんうん、手洗って帰ってくるにしてもね、はい、じゃ あのどんだけ洗っとんかとか、うん、洗った後でちゃんと自分でハンカチで拭けるんかとか、
はいはいはい、
洗った後ちゃんと蛇口ひねって水止めとんかとか、
はいはい、
そういった細かいところとかが、うん、伝えられないじゃないですか、
うん、
それもすごく大きな情報で、
うん、そうですね、うん、
そういったこともさらけ出す。
さらけ出すな。
さらけ出しましょう。
そうやね、そうやね。
もう、かっことか言うとったらね、なんかもう後々聞いとったもんと違うみたいな。
そうそうそう、
ちゃう子入学してきたかなぐらいの感じにな
りますよね。
なりますね。
そうやね、
うん、やばい。そうそう、もうそういった場合はね、もうさらけ出す。
そうやね、うん、もうなんかこうさらけ出すポイントみたいなのもあるんちゃうかなと思ったりするけど、
あのね、日頃のことを忘れないことですかね、うん、
おうお
う、ちっちゃいことでもそうなんですけど、うん、例えばうちの子で言うとご飯食べるときに左手とかがまだまだ出るんですけど、うそういったこともさらけ出す、細かいこと、
ね、
なんか手でつかんで食べちゃいますとか、
うん、
そういったことももう全部さらけ出す。だからもう日常ふっと気づいたお母さんたちが日頃こういろいろこうやでああやでって注意することを、
うん、
紙に書き留めといて、
うん、
まあ、付箋でもメモでも何でもいいですわ、書き留めといて、
うん、
それをまとめる、
うん、なるほどな。
またネタまとめる。
なるほどな、ね、初めてのね初対面で出会う人に対してね、
はい、
どなしてもこう人見知りになってしまわない、そんなことない。
そこはでもね、子供に対してたくさんの愛情を与えてくださる先生という、
うんうんうんうん、
もうなんて言ったらいいんでしょう、そこに対して疑いの気持ちを持つものでもない。
なるほどな。
もうよろしくお願いしますっていうパワーで、
あー、もう
私は行きますけど、
ね、なるほどね。ちょっとそういう演技力みたいなのもいるかもしれんな。
演技力何、私演技してなかったけどな。
いやいや、ちゃうねちゃうね、僕自身ね、そないむちゃくちゃ人見知りではないように思われるかもしれないんですけれども、うん、初めて出会う人に対してやっぱりちょっとこうドキドキしますね。
いや、人見知り感ないですけどね。
俺あんねんって。
いや、もうそういうことにしといて
ほんでな、その人見知りをなくすためのちょっとしたこうコツというか、
うんうんうん、
いうというのが、まあ、自分なりにありまして、
ほうほうほう、
ちょっとこう自分を誰かに演じるんですよ。だから俺は、
うん、玉木宏みたいに演じる。
じゃあお前ら、
そうか、
無理やろ。
竹内涼真みたいに演じる。
そう、無理や、絶対無理や。
かっこいい。
そこは無理やけど。
そういくんか、分かった。
そうやね、だから俺は人見知りじゃないっていう風に自分自身を言い聞かせるというかね、言うてるのもあるから、だからちょっとある種演じる力っていうのも必要なんじゃないかなと
思います。
思いますよ。
先生に絶対見破られますって。破られますって。そんな
僕を知ってる人からしたら、お前何を演じとんねん言って言われるかもしれないけどね。実はそんなところもあるんですよっていう。
まあこんな二人でまたまたこれからもお届けしてまいります。発達レインボー、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。